皆さん、こんばんは。はい、というわけでですね、ラジオ始める前にですね、アリスさんから連絡がありません。はい。さあ、どうしたものか。困りましたね。いやー、一応ですね、そのアリスさんのお知り合いの方にもちょっと、ちらっとお声をかけていたんですけど、今日はどうやら珍しく全く連絡がございません。はい。昨日なんかね、喋ったような気がするんですよね。昨日なんか、お話しした記憶があるんですけど、今日はね、まだ連絡ないです。はい。というわけでですね、まあ、今日は、珍しいですね。はい。なんでだろう。寝てる可能性が高い。寝てる可能性が高いということですので、ちょっと伝達してみたいと思います。はい、よっこいせ。さてさてさて、伝達してみたいと思いますが、アリスさんの電話番号は、アリスさん、アリスさん、アリスさん、どこだろう。確か登録のお名前は本名ではなくアリスセラミムでしてるんですよね。はい、というわけで早速電話しましょう。トゥの届かない場所にいらっしゃるか、電源が入ってないためかかりません。なんと、これはダメですね。よしよし、ではではでは、アリスさんの T スカイブじゃない、 LINE 通りやー。呼び出し中。出てくるかな。あれー、なんでだろう。来ないですね。いや、ダメだな。今日はアリスさん、お休みなのかな。反応がございません。全く反応がございません。さあ、というわけでですね、ついでにスカイプの方も呼び出してみたいと思います。おりゃー。さあ、現在呼び出し中でございます。はい、私も、ちょっと混乱しております。はい、アリスさんが全く反応ございません。混乱中でございます。ダメだこりゃ。ダメかもしれませんね。はい、今夜はアリスさんダメかもしれないですね。はい、完全に寝てるかもしれません。はい、まあ、今日はですね、諦めて、普通に放送していきたいと思います。アリスさんは適当に呼び出しながら、ちょくちょく連絡しながら、まあ、今日はですね、アリスさんのご来場は諦めて進めていきたいと思います。本日も、最後までよろしくお願いいたします。いやー、ダメだ、アリスさん反応ないね。ダメですね。はい、まあ、アリスさんのお友達の方にですね、声掛けを頼んでもらいつつ、今日はやっていきましょう。レイブンズナイト第481回放送、最後までお楽しみくださいまし。アリスさん途中からでも来てくれたらいいけどね。 さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開試合オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、懐かしい感じのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしまーす。はい。というわけでですね、ドタバタのしながら始まりました、レイブンズナイト第481回放送。アリスさんはですね、いつもでしたらいつもの時間に、何らかの連絡が来るはずなんですが、今日はですね、全く反応がございません。珍しいですね、水曜日であることを完全に忘れてしまっている可能性がございます。また、お仕事で疲れて爆睡している、そちらの可能性もございますね。まあ、一応ですね、アリスさんの、その、親友の方に、連絡をお願いしますんで、まあ、なんか、アクションがございましたら、途中から来るかもしれません。その時はですね、よろしくお願いいたします。というわけで、今日は、レイブンズナイト481回放送、始めていくんですが、皆様、最近いかがお過ごしでしょうか。私ですね、最近、周りめっきり寒くなった気がするんですよね。で、今日はそんなにね、大阪は寒くなかったんです。はい。私、大阪に住んでるんですけどね。寒くないってほどではないんですよね。ただ、完全に真冬の格好をして外出してですね。まあ、私、お仕事に行くときには、電車に乗って移動してるんですけど、その、完全に防寒仕様で出撃してですね。そしたらもう朝、ね、電車の中に入ったらものすごく暑かったんです。どれくらい暑いかと言いますと、全身汗だくになるくらい暑くてですね、その満員電車の中で一人だけなぜかこうサウナの中に入ってるような感じのね、滝のような汗をこう全身からこう吹き出しつつですね、周りの方にも多大な迷惑かけつつ、かといってその、混み合ってますのでね、上着を脱ぐわけにもいかず、そうなんです。で、もう全身汗だくになりながら、まあ、あれですね、途中止まる駅があった時にですね、もうそこでちょっと一旦電車を、まあ、扉のすぐ近くにいたのでですね、電車の外に出てですね、上着一枚脱いで、そうなんです。今日はもうその、T シャツを着た上にフリースを着て、さらにその上にジャケットというか、パーカーを羽織る的な、パーカー違うわ。なんて表現するのがいいんでしょうね。ジャンパーを羽織る。そう、ジャンパーっていう表現もですね、ひょっとしたらジャンパーとかジャンバーとかっていう表現なんかもですね、まあ今日のお題に関わってくるんですけど、ジェネレーションギャップですね。今はなんていうのが正しいんでしょうかね。なんか衣類の呼び方も昔と今とでは全然違いますが、まあ本日のお題はですね、そんな感じを早速紹介していきたいと思います。そんな話題が出たので早速紹介していきたいと思います。レイブンズナイト第481回、本日のお題はですね、まあ、このラジオも始まってからかなりの年月経ったと思うんですが、まあ、今年も終わりに近づいてですね、本当に1年短く感じますよね。まあ、それに伴い、まあ、中の人の年齢もぐんぐんね進んでいったりするんですが、今回のお題、ジェネレーションギャップでございます。自分の話が理解されないこととかですね、気づいたら名前が変わってた、名称が変わってた、まあ、そんなジェネレーションギャップを感じた瞬間を募集したいと思います、ということでございます。はい。まあ、あれですね、ジェネレーションギャップ、そうなんですよね。まあ、夏もう完全に夏終わってしまったんですけど、皆さん、熱中症、昔は日射病って言ってたん、記憶ございませんかね。日射病、熱射病、熱中症、ね。最近では熱中症としか聞かないんですけど、昔は日射病って言ってた時期があったと思うんですよ。はい。そんな時期あったっけっていう方は、だいぶね、若い方かと思います。私とも随分とジェネレーションギャップがあるような気がします。はい。まあ、そんなこんなでですね、そんな呼び方が変わったこと。まあ、日射病から熱射病、熱中症になったのもいろいろと、紆余曲折ございまして。そう、熱中症の症状は直射日光が当たるところ以外でも、なるということからですね。まあ、みんなにわかりやすいようにね、 するためにもその呼び方を変えたっていうのがあるみたいです。で、まあ、そんなね、懐かしの、まあ、ジェネレーションギャップですね、自分の話が理解されないとか名称が変わってたりとか、まあ、いろいろあると思います。まあ、習ったことが変わってるとかですね、まあ、スマホ、ポケベル、携帯電話、このあたりですよね。またはゲーム機、ファミコンといえば何なのか。まあ、お母ちゃんはですね、ファミコンだろうが、スーファミだろうが、プレステだろうが、ね、セガサーンだろうが、Wii だろうが、64だろうが、全部ファミコンって言ってたと思うんですけど、今は何て言ってるんでしょうかね。ファミコンやめなさいとかですね、言ったのを、今だったら Wii やめなさいとかなってるんですかね。Wii をやめなさいとか。この辺も気になりますよね。はい。もし、この中でですね、お子様がいらっしゃって、そのお子様が、あ、でもそっか、そうなんですよね、その、ファミコンを持ってない、ファミコンを知らない世代の方が子供に、ゲーム機を買い与えて、そのゲームをやめなさいっていう時に何をやめなさいっていうのかな。Wii やめなさい。プレスやめなさい。そのあたりも気になりますよね。ゲームやめなさい。ああ、なるほど。ゲームやめなさいっていうのがね、一般的なのかもしれませんね。はい。はい。まあそんなおかげでですね、ジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップを感じた瞬間を募集したいと思います。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの本日のお題のコーナーにぜひぜひ書いてください。よろしくお願いします。まあ、大航海時代オンラインジェネレーションギャップっていうのもあるかもしれませんね。そう。その、レイブンズナイト、長年聞いていただいている方もいるとは思いますが、そのアリスさんになる前の腹筋王の時代をですね、知ってる方と知ってない方ですね。レイブンズナイト第1世代とレイブンズナイト第2世代。まあ、そのあたりもですね、気になります。まあ、腹筋王、アリスさん、メインパーソナリティが私とアリスさんになる以前のレイブンズナイトをご存知の方はですね、どれぐらいいるのかが非常に気になります。まあ、そのあたりですね、今日の投稿をいただくときに、そのレイブンズナイトの、ね、昔を知ってるよとかですね、そんな方、いたら教えていただければと思います。まあ、ちなみに、HR56 とかですね。あの、例の塊とかですね。でもあれですよね。レイブンズナイトもこれ今回、481回放送ということなんですが、まあ、1回2時間なわけじゃないですか。何時間を放送してるのかってカウントしたことないんですよね。まあ、単純に2時間かける、481回は、962時間でございます。962時間。まあ、1日が24時間なわけですから、それを24で割るとですね、と、40日。そう。1日24時間流しっぱなしにしていたとしても、レイブンズナイト、昔のバックナンバーを聞くとなると40日かかるわけです。これすげえな。いやー、これすごいですね。うん、1日2時間。まあ、スペシャル放送とか、天1回放送とかもありますから、実際にはもっとかかるかもしれませんけどね。はい、なんか最近のお子様はですね、そのゲーム機、スマホでゲームをやってるらしいですね。まあ、私なんか、子供の頃、ゲームウォッチを公園で友達とやってた風景が、そのまま現代でパッドになってるみたいなね。そんな、感じではございますが、まあ、あれですね。そうですね。確かにそのお子様に、パッドを渡してる方ね、いますね。うん。ゲーム機代わりにパッド。まあ、何でしたっけ？私の会社にもその、主婦の方がですね、勤めてたりしてるんですけど、まあ、ごくごく稀にですね、もうどうしても家の都合でですね、お子様を連れてくることもあるんですよ。まあ、それは別にいいんですけどね、その会社自体も、OK してるんで、そのお子様が連れてきた時に、まあ、 その主婦の方がですね、お仕事をしている時にお子様が、まあ、待ってるわけじゃないですか。で、まあ、当然暇を潰すために、その、なんかゲーム機を渡したりするんですけど、そのお子様はですね、パッド持ってました。はい。iPad か、Android のかわかりませんけど、タブレット PC をね、持ってたんですよね。で、何をしてるのかが非常に気になってですね、チラッと見せてもらったんですけど、はい、そのお子様、非常に、もう小学校も行ってないような子供なんですけど、iPad で、YouTube で子供向けの番組見てました。すごいですね。はい。小学校も行かない子供がですね、iPad で、ね、iPad じゃないか、うん、タブレット PC でですね、YouTube で子供向けの番組を見るという、伝説の。いやー、すごい時代になったもんだなとね、ちょっと感心してしまいましたね。はい。まあでもその、あれですよね、その子供がタブレット PC でゲームをやってるけど、ものすごいこう課金してたりとかですね、親の金を使って課金して問題になったりとかですね、その辺もありそうな気がしますよね。はい、なんかあれですね、ゲーム内のそのチャットではですね、ゲーム電卓あったね、ボクシング持ってたとかですね、はい、ゲーム電卓の世代、ゲームウォッチ禁止ですね、はい、なんか昔ですね、そのなんかゲームウォッチの、電池を食べたやつですね、ゲームウォッチのボタン電池を食べたやつがいて、その手術を受ける大騒ぎになってですね、ゲームウォッチは禁止になったとかですね、はい。で、なんかゲーム内であと姪っ子が1歳にしてもう腰つれ見てるとかですね、はい。あと、おいっ子ちゃんがですね、パソコンの四つ目で電車の走る映像を延々と見ているとかですね。いやー、本当に、あれですね、英才教育ですね。いいのかな？まあ、ちなみにですね、iPod、iPhone、iPod や iPhone の、iPod、iPad、iPhone の、生みの親でもあります、スティーブ・ジョブズさん。スティーブ・ジョブズさんには、その子供には、そのパッドとか iPhone とかのデジタル機器を、全然渡してなかったっていうのがあります。はい。そういうデジタル機器の生みの親でございます。スティーブ・ジョブズさんは、子供にはですね、そういったデジタル機器を渡さないっていうね、方針だったらしくてですね。まあ、それが、ね、本人は分かってやってたのか、ね、微妙なところではございますけどね。だから実際にはその子供から英才教育してそうな気がしたんですけど、実はそうではなかった。なのでね、まあ、子供の頃にはそういったものを渡さないっていうのもね、ありなのかもしれませんけどね。まあでもなんか最近ですね、あれですね、学校の授業とかでもよくあるらしいんですが、まあ情報処理とかの授業でですね、パソコンを触らせたらですね、タッチパネルでもないにもかかわらず、マウスカーソルを操作させるためにですね、画面をタッチするその学生が続出らしいです。はい。タッチパネルでもないのに、画面を触ってこうシュッシュしてしまうっていうね。ですんでね、まあ、パッドの普及、ね、普及によって、まあ、今後はそのパソコン自体がですね、なんか、微妙になってくるってケースもあるかもしれませんけど。まあ、ちなみにですね、あれですね、タブレットがあれば何でもできるからパソコンなんかいらねえやって意見？パソコンで何すんねんってね、意見、話とかがちょろちょろ出てくるんですけど、まあ、あれですよね、実際にこの、私が今やってるように、マルチ画面、マルチディスプレイでですね、ネットラジオ放送しながら、ユーストリームで配信しながら、BGM を流しながら大公開を、プレイしつつ、 ブラインターネットエクスプローラーじゃない、ブラウザでですね、ブラウジングをするっていう、この並列作業ですね。これをタブレットでやろうと思ったら何台タブレットいんねんって話になってきますからね。なかなかね、その、やっぱりこう、マルチな作業をする場合にはですね、パソコンが、まだまだパソコンが必須なのではないでしょうかね。です。はい。ってなわけでですね、今日のお題、ジェネレーションギャップ、投稿いただきたいと思います。レイブンズナイトと検索していただいたら出てくるレイブンズナイト掲示板にですね、ぜひぜひご投稿くださいませ。はい、というわけで、今日も一日よろしく、一日じゃない、今日も最後までよろしくお願いいたします。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時にですね、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインは火曜日にアップデート更新なんかが行われることが非常に多いので、水曜日にこのラジオをつけていただくと、ものすごいあくびを噛みしめながら喋ってしまいましたね。水曜日にこのラジオをつけていただくと、そういった情報を耳から入手することができるというそんな感じになっております。まあ全部を読んだりしませんのでね、適当に聞き流す程度でお考えいただければと思います。詳しい情報に関しましては公式サイトをぜひ見てねっていうことでございます。はい、まずはですね、大公開時代オンラインオーダーオブザプリンス、11月28日のワールドニュースですね。ワールドニュース、公開者功労特典の特典アイテムの、交換期間が終了。12月5日の定期メンテナンス開始時によって公開者ポイントの特典アイテムとの交換を終了といたします。公開者ポイントをお持ちの方はご注意くださいということなんです。急げー。はい、確か私公開者ポイントめっちゃ持ってたと思います。何交換するのがいいんだろう。もう間もなくですよ、もう間もなくです。はい、公開者功労特典のポイントまだまだめちゃめちゃあったと思います。これねどうしよう、マジでどうしよう。はい、なんか副官のイベントが始まったりしたんですけど、公開者功労特典、はい、現在のポイント5906ポイントございます。どうしよう、何と交換するのがいいんだろう。まあ、緊急造船依頼書とかと交換するのがいいのかな。何と交換するのが、まあ、でもこの辺のその回線系のですね、オーナメントっていうのも重要ですよね。日用品ロット、ロングケースクロック、開口許可書、レイスコートとかですね、このあたりがあったりするんですが、まあ、でもよく考えたらですね、その、この緊急造船依頼書がですね、10ポイントなんですよね。はい。緊急造船依頼書10ポイント。これちょっと待って、現金換算してみましょう。現金換算してみましょう。 何でしたっけ、緊急造船依頼書が30円でございます。はい、10ポイント30円です。10ポイント30円、そしてオーナメント、オーナメントが480円、90ポイントで480円。ちょっと待って、480円割る90、480割る90は5円ですね。はい、1ポイント単価5円か、公開、あれの場合は公開者じゃない、造船依頼書の場合は1ポイント単価3円、約3円でございます。480円、90円で480円、90ポイントで480円。いやー、でもどうなんだろう、使うことないですしね。それ考えたら非鮮密薬っておいくらでしたっけ。非鮮密薬あるのかな、ないのかな。ないっすね、ないっすね。だ、それ考えたら現金換算で考えるとこの緊急造船依頼書に変えるのがいいのかな。オーナメントは枠使うらしいです。枠使いますからね、はい、ってことは、まあ、単純に3倍で考えたとしてもですね、3倍で考えたとして、15,000円分ぐらいの価値があるのかな。まあでも臨時便乗船券も非常に役に立ちそうな気もしますけどね。まあ造船依頼書かな、あれするとしたら、まあ整髪用具、これもいらないっすよね。特殊整髪用具、造船紙かな、やっぱり変えるとしたら、変えるとしたら造船紙のような気がしますよね。はいはい、そうっすね。まあ、ちょっと考えておきましょうか。まあ、ロット系は全然ダメらしいですね。で、まあ、あれとしたら、まあ、ベールとか、緊急造船依頼書、まあ、このあたりが、ね、あれではないかな、一般的ではないかなとは思います。まあ、これをごっそり変えて、全部変えてしまっておくのも、まあ、ありかもしれませんね。はい、なんかちょっと考えてる間に忘れてしまいそうなので、今のうちに何か欲しいものございましたら一人一点、プレゼントいたします。はい、ちょっと期間がないのでね、ゲーム内のチャットで、教えてください。一人一点までなら、何かプレゼントしたいと思います。この今ラジオを聞いてる方で、かつ大公開をプレイされてる方限定でございます。一人一点。あ、ちなみに、造船紙は一枚でございます。はい。どれでも一点でございます。というわけで、泉さんに造船紙一枚プレゼントしたいと思います。はい、来週の放送ではもう間に合いません。今日がラストチャンスでございます。 はい、さあさあさあさあさあさあさあさあさあと早速交換造船地姉妹ですんで単価の高いものの方がいいですよ。まあっていうのも一枠200枚の造船地ちゃんも違いますね。200枚になりますとね、はい、6000円分でございます。はい、ケチで申し訳ございませんが、ケチで申し訳ございませんが、まあでも実際そのあれですよね、これ臨時便乗船券もね非常に魅力的ではございますけどね。同一公開エリアや定期船発着外まで、この町から定期船目的地まで移動できるって臨時便乗船券、このあたりもね非常に優秀なアイテムだとは思いますがね。はい、臨時便乗船券か。まあ、でもあれなんですよね、その造船士に関してはですね、私昔の何でしたっけ、昔のみなりのいい詐欺師でしたっけ、みなりのいい詐欺師のロットを大量にまだ保持してるんですよね。ですんでそれをね向けばね、造船士とかあの辺は結構な数が確保できそうな気がするんですよね。まあ造船神現在は、まあ、48枚しかないのでね、これをやっぱ大量にね、引っ張り出しておくっていうのがまあ理想なのかなとは思いますけどね。まあ今のうちにもうやってしまいましょう。今週忘れてしまいそうなので、もう造船士に全部変えてしまいましょうかね。まあ造船士もなんかあれですね、結構その使うとね、あっという間になってしまうっぽいですからね、どんどん船を作ると。まあ、造船士とりあえず、造船紙を、まあ、200枚ドンで臨時便乗船券、これも200枚持っときましょうか。これはいらん、これは100枚ぐらいでいいかな、100枚ぐらい持っておきましょうか。ドンじゃーん、はいはいはい。で、あとはもう全部造船士に変えてしまいましょう。まあ、なんかそれが、非常に賢いような気がしてきました。はい。臨時便はまあ、100枚ぐらいあったら、第1回戦とかで緊急移動が必要な時にですね、使えるのではないかなと思いますんでね、第1回戦とかイベントごととかでですね、急遽移動したいって時に、ちょろっとだけ使えそうな気がします。まあ、そんな年に何回も使うようなものではないと思うんでね、ちょろっとだけ持っててもいいかなとは思いますんで、それで変えちゃいました。はい、あとはもう残りは全部造船士にしてしまいましょう。で、臨時便乗船券はどこに入れてたっけ、どこに入れてたっけ、どっかに入れてた気がします。お、ここにあった。はい、臨時便乗船券はアパルタメントの中突っ込んでおります。まあ、あとすべてあれにするのが、造船紙にするのが、まあ、いいのではないかなと思います。いやー、現金約1万5000円分ぐらいですかね、ポイントを使っちゃいましたね。よいしょ、と忘れないうちに交換しておきましょう。で、まだ余るな。バインダーに突っ込む。 間違えて臨時民情宣言買った、間違えた、なんで俺臨時民情宣言200枚も買ってんだ。やってもうた、何やってんだ俺。いや、まあ、うん、何でしたっけ、造船所赤金アイテムで買えるからね、造船所は課金アイテムで買えるから、臨時便乗船券はね、課金アイテムの中にないんでね。やってもうた。まあ、そんな日もあるやっちゃいました。あー、なんかもったいねー、もったいねー、まあいっか。はい、やっちゃいました。まあいいや、うん、まあいっか。ほら、あれですよ、ね、造船所はね、課金アイテムで買うことできますし、まあ、ロット向けばいくらでも出てきますのでね。とりあえず、残りのポイントは、すべてですね、使い切りました。はい、もうポイントはございません。ゼロでございます。まあ、デルフィンショップもですね、一応私、無料ポイント1380円分あったりしますんでね、まあ、それを使ってなんかいろいろと買うっぽいです、はい、買えるっぽいんでね、そのままに別にそんなにねあれしないでいいと思いますけど、はい、まあね、まあ、うん、まあ、まあ、うむ。はい、まあ、そんなわけで、一応すべてポイント使っちゃいました。はい。でですね、今、レアハントキャンペーンも行われてますんでね、そのレアハントガンガンやってくださいね。11月21日から19日の間、11月アップデート記念のレアハントが、レアハントを行われております。まあ、ちなみにそのすでにですね、長期計画ですね。もう、長期計画も発表されておりまして、12月はですね、ライブイベント、クリスマス2017が、開催予定でございます。で、今年の冬にですね、大型アップデートチャプター2がですね、出てくる予定でございますので、ぜひぜひ、そちらを楽しみにしておいてくださいませ。でですね、今ちょろっとだけ、ゲーム内で紹介があったニュースですね、リアルのニュースを紹介したいと思います。はい。一応、なんか無職の少年ら4人が早くコインを出さないと、刺すからななどと1億円分のビットコインを奪おうとして逮捕されたらしいです。仮想通貨ビットコインを狙う、ほら早く1億円分コイン引き出せや。いやいやいや、ビットコインはあれですからね、仮想通貨なんでね、引き出すも何もね、コイン隠してんだろ、ジャンプしてみろよみたいなね。いやー、これはどうなんですかね、ビットコインを引き出せ、いや現金じゃねえから引き出せないような気もしますけどね。いやでもあれですよね、その実際にそのビットコインってね、なかなかね難しいですよね、あれ価値が上がったり下がったりとか その、どうなってる仮想通貨ね、このあたりは、その1億円分のそのコインをどうやって持ってたのかも気になりますよね。まあ、実際にその、ビットコインの価格っていうのがですね、すごい上がったりしてたんですよね。まあその当初はどうなるかわからなかったんですけどね、その今ね、持ってたやつがガラッと上がっ、まあビットコインに限らずの株とかその辺ね、為替とかね、それで一躍大儲けとかもあるかもしれませんけどね、まあなかなかそれを儲けれるって人もね、少なくはなってきてるような気もしますけどね。はい、まあ1億円のビットコイン引き出せ、いや引き出せも何もって話ですよね。はい、ですです。まあよいしょ。こんな感じですかね。はい。じゃあまああとですね、最近気になった、リアルのニュース、話題ですね、ちょろっとだけ、紹介していこうかなと思いますが、まあー、虫、ね、殺虫剤をよく作ってるそのアース製薬さんですね。はい。殺虫剤の呼び方を変えるっていうね、ものが来ました。その殺虫剤の呼び方をやめるそうです。まあ、あれですね、言葉の意味にそぐわない商品が多数あることに加えてですね、安全性が高いにもかかわらず殺虫剤、まあ、虫を殺す剤に対して、ネガティブな印象がつきまとうということでですね、殺虫剤という名称をですね、虫ケア用品に変えるそうです。虫ケア用品。なんか、虫ケア用品って聞くとですね、虫に有益なアイテムにしか聞こえないんですけどね、ぶっちゃけ。はい。まあ、一応ですね、小売業への提案も開始しておりまして、2020年頃までに売り場の表示の変更を完了させたいと考えてるらしいんですが、虫ケア用品って聞くとなんか虫が元気になったりしますよね。虫をケアしてどうするんですかね。なんか肌ケア用品とか言うと同じ響きみたいな感じですね。まさに私もその皮膚ケア用品とかですね、頭皮ケア用品とかですね、なんかそれと同じように聞こえるんですよね。その虫ケア用品、虫をケアしてどうするんですかね。虫にも優しい殺虫剤ね。はい。虫を守るようにしか聞こえないような、そんな、ね、感じではございますけどね。うん、まあ、虫ケア用品ね。これ、どっちかって言ったら、その虫をペットとして飼うときに必要なアイテムにしか聞こえないんですけどね。うん、まあ、これね、何でしたっけ、この殺虫剤がですね、虫ケア用品となるとですね、虫ケア用品が、虫に害を与えるアイテムとなりますと、ということは、頭皮ケアとかですね、ヘアケア用品とかは、つまり、ってことになっちゃいますよね。はい。ハゲを直そうと頑張ってる頭皮ケアをしている方にとっちゃ、実はこの頭皮ケアっていうのは、まさか、みたいなね、そんな事態になりそうな気がしますけどね。いやー、これでも虫ケア用品は、ダメなような気もしますけどね。まあでも殺虫剤に限らず、防虫剤とかいろいろあるじゃないですか。カテゴリー名になるのかもしれませんけど、カテゴリーとして、その虫を寄せ付けないところなんかでも、その殺虫剤コーナーに置かれたり してますから、それを考えたら、まあ、確かに殺虫剤の故障っていうのは、まあ言葉の意味にそぐわないっていうのはあるかもしれませんけど、ただ虫ケア用品こそ言葉の意味そぐわなくなりそうな気がしますけどね。虫に優しい薬品、虫をケアする、そもそもケアするってどういう意味なんでしょうかね。そこが気になりますね。はい、ケアする、ケアする意味、はい、まあ、ケアとはですね、まあ、広い意味では世話や配慮、気配り、手入れ、メンテナンスをなどをすることですね。まあ、乳幼児の世話から愛玩動物の世話、衣類の管理、髪や肌の手入れは、そういうことをすべてケアっていうらしいです。ということは虫ケア用品って言ったら虫の世話や配慮とかですね、虫に気配りしたり、虫を手入れしたり、虫をメンテナンスしたりとかですね、虫を世話したりっていう意味ですから、これ虫ケア用品とかって言ってですね、そのペットの虫にですねふっかけて虫殺してしまったら、これ訴訟問題になりますよ。はい、まあ、看護でのケアなんかは看護ケアって言ったりするんですけど、これ虫ケアはあかんでしょね。虫をケアするって、もう広い意味ではその世話とか配慮、まあ、管理とかね、メンテナンスとかそういう意味があるんでね、まあ、メンテナンスって意味では虫ケア用品に当たるかもしれませんけど、でも虫ケア用品って言ったらどっちかって言ったらペットショップにありがちな名称のような気がしますけどね。これは完全にその、ペット用品、まあ、虫用の用品を販売するところからね、文句が出そうな、そんな名称ではございますね。はい、まあ、そのゲーム内でもおっしゃってますが、まあ、この地球で虫に配慮したら虫以外の生き物がなくなってしまう、ね、そんな気がします。まあ、虫、食物連鎖のね、重要な部分を担ってますから、食物連鎖だけではなく、分解とかですね、そっちでもその重要な部分を担ってたりしますのでね、虫がいなくなると、ね、まあ、地球自体が滅んでしまう可能性、地球の生物自体が、地球が滅ぶことはないかもしれませんけど、地球の生物自体が、生物だけではなく植物もですね、すべて滅んでしまいそうな、そんな気がしますけどね。はい。と、はい、いうわけでですね、虫ケア用品、これはね、なんか微妙なような気がしますよね。はい。はい、そしてですね、あともう一つその気になるニュースなんですが、安いお店って言ったら何を思いつきますか。まあ、アマゾンとかですね、まあ、楽天とか、ヤフーオークションとか、まあ、いろんな、ことを思い浮かぶかもしれませんけど、そう、その安くはないかもしれませんが、安いかもしれませんが、まあ、そう、いろいろこうね、大量に詰め込まれているお店、ドン・キホーテ。ドンキホーテさんがですね、なんと、史上最安値に挑戦。何の史上最安値に挑戦かと言いましたら、パソコンの史上最安値に挑戦ということでですね、ドンキホーテが 19,800 円のノートパソコンを販売したらしいです。はい、19,800 円のノートパソコン、ディスプレイの解像度はフル HD の 1920×1080 でございます。まあ、こう、無我っていうね、MUGA、まあ、漢字でいう無我夢中の無我と書いてストイック PC っていうのが発売されました。 OS は Windows 10 Home 64bit を搭載してブランド初となるノートパソコンらしいです。はい、スペックなんですが、プロセッサーはインテルの Atom X5、Z8350 ですね。で、メモリは 2GB 搭載。で、ハードディスクというか SSD ですね。これ、まあ、ストレージは eMMC の 32GB とかを搭載してる。 モデルなんですが、メモリーが 2GB で増設変更負荷らしいです。物理メモリー 2GB っても今の時代はだいぶ厳しいような気がしますけどね。まあスペック自体はですね、ぶっちゃけ微妙です。はい、ただね、非常にその薄いんですよね。薄型の上スタイリッシュでこうね、結構かっこいいんですよね。まあ、これ逆にその Windows をぶっこ抜いてですね、別の OS 突っ込んだ方が快適に動きそうな気がしますけどね。まあこれはね、このメモリー 2GB っていうのさえどうにかなったらね、メモリー 2GB さえどうにかなったらどうにかなりそうな、多少どうにかなりそうな気がしますけどね。変更増設不可なのでね。まあでも1キュッパですよ。19,800円ですよ。ね。まあこれだとね、その動画見るのも結構ね、厳しいような気がしますけど、まあ価格の挑戦としてはね、全然ありかもしれませんけどね。まあ動画見るだけでしたら逆に、9980円とかのタブレット PC を買った方が、タブレットを買った方がですね、快適なような、そんな気がしますけどね。まあメモリ自体もそのボードにハンダ付けされてるみたいでして、取り外したりすることもできないそうです。まあ、苦肉の策としては、その USB メモリなんかを利用した、何でしたっけ？USB メモリをそのキャッシュ機能として利用するそのレディーブーストっていう機能をですね、利用して多少マシになる。マシにならねえよ。あ、でもレディーブーストって Windows 10で使えるんですか？それも気になりますよね。はい。まあ、古い PC を Windows 10にアップグレードしたら動作が遅いということでですね、まあレディーブーストですね。まあこれをすれば、多少マシになるのかなとは思うんですけどね。まあ超高速な USB 3.0 のメモリーとかを使えばですね、まあ、多少マシになるのかもしれませんけどね。はい、まあそんなわけでですね、ドンキホーテ 19,800 円のパソコンを、史上最安値に挑戦ということで出してはいるんですけど、この 19,800 円のうち OS 代金は一体いくらぐらいなのかが気になりますよ。正直その、Windows PC の場合、一番ネックになってくるのが OS のところなんですよね。他のパーツがいくら安くても、その OS がね、まあ、こういうノートパソコンとかになると、なんでしたっけ？OEM 契約してると思うんで、普通に買うよりは安いと思うんですけど、ね、Windows の代金が一体この、スペックというか、この 19,800 円の中のいくらを占めてるのかがね、非常に気になるところだと思いますけどね。そう、だから、OS がもし仮に5000円だとしたら、本体価格が14,800円にしかできないですし、ね、そんなんね、実際はどうなんでしょうかね。一体どれぐらい、まあ、OS の代金、OEM 契約されてるとは思いますが、OEM での、その、マイクロソフトに支払ってる額がどれぐらいなのかがね、まあ、そこがネックになって、やはり、Windows PC は、ね、値段を下げづらいですからね。まあ、OS が製品かどうか怪しいかもしれませんけど、まあ、OS に関しましては基本こういったその市販されているノートパソコンに関しましては、正規のものが使われていると思います。まあ、よっぽど怪しいところじゃない限りは、ね、正規のが使われているとは思いますが、まあ、その OS 代金がですね、一体どれぐらいかが、まあ、そこが結構ね、ボトルネックになっているとは思います。まあ、実際ね、 同じスペックで、Windows が入ってるやつと Linux が入ってるやつとかで値段が随分と、値段が違ったりしてですね、そこからまあ OS の金額を逆算できたりすることもあるかもしれませんけどね。まあ、ドンキな時点で十分怪しいということですが。まあ、ね、正規の OS が入ってなかったらさすがにこうも大々的に、発売はできないような気がします。まあ、そのあたりはどうなんでしょうかね。非常に気になるところではございます。はい、まあ、そうなんですよ。その自作 PC とかになってもですね、やっぱりどんだけ価格を抑えても自作 PC の場合は OS 代金で1万円ぐらいかかっちゃうんですよね。Windows だけで。それを考えるとね、その難しいですよね。まあ、どうしてもその安くしようと思ったらもうやっぱ中古しかないんですよね。新品だとね、その、よっぽどその、ね、いけないことをしない限りはその OS の代金っていうのはどうしても関わっ、プラスになってきますからね。はい。はい。というわけで、ちょっとしたニュースコーナーでした。お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。最近はこうラジオをして手持ち豚さんになったらハンドスピナーを手元でくるくる回してるエイチャルです。はい、あとアリスさんが来ないね、はい、今日はアリスさん反応ございません。まあせっかくですね、アリスさんにもそのジェネレーションギャップ関連の話題してもらおうかと思ったんですが、まあね、ちょっと今日は来られないということで、このまま最後まで一人で行きたいと思います。はい、後半はお題のコーナーでございます。お題のコーナー、本日のお題を紹介したいと思います。まあ、本日のお題はジェネレーションギャップでございます。まあ、このラジオ始まってるからもかなりの時間が経ちましたが、まあ、今年も終わりに近づき本当に1年短く感じますよね。まあ、1年経てば経つほど、まあ、新しい命が生まれてですね、まあ、当然生まれた方とのジェネレーションギャップっていうのは日々出てくると思います。まあ、中の人の年齢がどんどんね、進んでいくに従いですね、まあ、新しい生命とのジェネレーションギャップっていうのはどんどん出てくると思うんですけどね。まあ、そんなね、ジェネレーションギャップを募集したいと思います。自分の話が理解されなかったり、まあ、気づいたら名称が変わってたり、そんなジェネレーションギャップ、まあ、ジェネレーションギャップを感じた瞬間募集したいと思いますね。はい、はい、というわけでですね、まあ、例としてはですね、例えば、まあ、自分の好きな曲、カラオケでよく歌う曲がですね、夏メロ扱いになったとかですね。そうなんですよね。これ、この辺、でもね、逆にですね、不思議なのが、まあ、私が学生時代なんかもうオリコンチャートでその100万本突破っていうのがバンバン出ている時代だったんですよね。そのビジュアル系バンドの絶世期だったりとかですね、まあ有名なアーティストがボコボコ出てきだした、そんな、時代だったのでですね、まあ未だにその歌われ続けてるっていうのはあったりするんですよね。最近の曲に混じって、その逆にその若い方がですね、なんでその曲知ってんの的なことがあったりですね。はい。まあ、そんな のもあるんですけどね。まあでもそれよりちょっと古い曲になったりすると厚めの扱いになったりとかですね。まあでも、あれなんですよね。そのビジュアル系ロックバンドが歌ってる曲とかはですね、逆にその夏メロ扱いにはならなかったりするんでしょうね。やっぱりメロディーラインの違いとか、そんなのがあるんでしょうかね。はい、あとはですね、なんか教育方針が変わってる。教育方法とかですね、最近のあれでしたら、いい国作ろう鎌倉幕府じゃないんですよね。はい。あれね、いい国作ろうじゃないんですよね。そう、その、今、まあ、何でしたっけ、鎌倉幕府ができた年がですね、何でしたっけ、1185年ですね。はい。鎌倉幕府が設立されたのは1185年に、修正されてたりとかですね。まあ、大化の改新なんかは、645年から646年に変更されたりとかですね。あとその、もともとその土農交渉っていう身分制度ですね。これがなかったっていうことでですね、教科書から排除されたりしたんですよね。まあ様々な資料が発掘されたり研究が進んだりしていることから、まあこのような修正が行われるものの、まあジェネレーションキャップを強く感じる瞬間ですね。まあ、算数における演習率なんかもですね、3.14 で計算していたんですが、まあ、一時期はですね、演習率を3で計算していた時期があったらしいです。ありました。まあ、ゆとり教育って言われた世代ですね。で、現在はですね、3.14 に戻ってるらしいんですけどね。はい、いい国作ろう鎌倉幕府なんかもね、修正されてたりとか、まあ、この土農交渉っていうのもですね、まあ、授業で、習った方、いるかもしれませんけど、士官、農民、職人、商人っていうその順番ですね。まあ、この身分制度自体が存在しなかったっていうのは実際どうなんでしょうかね。まあ、2000年頃の、教科書からはですね、土農交渉という言葉、まあ、消えたらしいんですけどね。うん、まあその近代、庶民分を単純に土農交渉という捉え方はなかったらしいです。まあ、武士以外の身分については上下や支配関係などはなかったという見解らしいですね。はい。まあ、で、まあ、以前はその、何でしたっけ？まあ、村人と記述されていた身分がですね、まあ、平成9年頃からは百姓という表記。でも、お百姓さんって言ったら、なんか、農業してるようなイメージがありますけど、まあ、基本は一般の人々という意味でですね、まあ、漁業や林業に従事する人なんかも、含まれてたりとかですね。まあ、結構ね、語呂合わせが有名な、その、語呂合わせで覚えた人とかも、連合とかね、語呂合わせで覚えた人なんかもいるらしい、いるんで、まあ、その辺が変わるとね、子供に教えたりするときには結構ね、難しかったりするかもしれませんけどね。はい。どの交渉ないんですよね。はい、で、もう一つ、まあ例としてはですね、その、名称の変更。そう、昔はそのジーパンとかって呼んでたんが、今ではジーンズとかデニムって言ってたりとかですね。まあジーンズはわかりますけど、デニムは素材じゃねえかってね、突っ込みどころもあるんですけどね、ジーパン。ジーパンなんかはもともとジーンズパンツの略してジーパンなんでしょうね。 で、ズボンがもう今ではパンツだとかボトムだとかですね。でもその、正直俺パンツって言われたらですね、パンツ、下着の方のパンツしか出てこないんですよね。この辺もジェネレーションギャップなのですかね。はい、どんなパンツがいいかなって。まあ、でも、多分この辺はあの、あれなんでしょうね。おそらく発音で変わるんでしょうね。パンツだったら、あの、ズボンであって、パンツだったら下着なのかもしれません。勝手な想像ではございます。まあ、この辺ね、あの、聞いている方の会見も教えていただければと思いますが。はい。ジーンズかジーパン、パーカー、じゃあジーンズか。デニムボトムとかですね、ジーンズをジーンズデニムと表現したりとか、まあ、オーバーオールなんかをサロペットって言ったりですね、まあ、このあたりも、ジェネレーションギャップなのかもしれませんねとかですね、スパゲティがパスタですね、トマトスパゲティがトマトパスタ、まあ、でもパスタとスパゲティはやっぱ違うんですよね。ミートソーススパゲティ、ミートソース、まあ、でも、どうなんですかね。ミントパスタ、ミントソーススパゲティ。あ、これでも気になりますね。スパゲティとパスタ。スパゲティですね。まあ、イタリア料理。まあ、スパゲッティというのはですね、もともとそのイタリア料理で使われる麺類のパスタのですね、一つで、紐のように細長いものが、パスタになるそうです。ですね、パスタとスパゲッティは一応別物らしいですね。ですので、その、パスタ自体はですね、まあ、日本でいう麺類とほぼ同義の概念でございまして、スパゲッティとかペンネとかラザニアなんかを、まとめてパスタと表現するらしいです。だペンネなんかもパスタ料理のね、一つだったりするんではないでしょうかね。ですんで、まあ、パスタ、スパゲッティ、ね、パスタを大きく分けると、スパゲッティに代表される麺類のロングパスタとマカロニなんかに代表される小型のショートパスタですね。まあ、他にも団子状や板状のものがあるそうです。ですんで、そのマカロニなんかもパスタの中の、パスタの、に、の一種なんですね。はい。ですんで、パスタですね。まあ、この辺はジェネレーションギャップ、まあ、まとめ呼びしてるのか、バラで呼んでるのかの違いなのかもしれませんね。まあ、パスタ屋さん自体が、スパゲッティやペンネとかラザニアとかいろいろ出してるんでね、パスタなのかもしれません。まとめてパスタなのかもしれませんけどね。パスタですね。はい。まあ、ゲームとかも話が違ったりとかですね、その、いろいろとあると思うんですけどね、その、なんか世代にしかわからないね、あるある、ファミコンあるあるとか、スーファミあるあるとか、ね、そう最近のゲームプレイされてる方とかでしたら、セーブデータがね消えるってことなんかもまあなかなかないですからね。はい。まああとはその大阪人的にも粉もんはですね、お好み焼きやたこ焼きを指したりとかですね。まあ。日本人の感覚で言うと、ここ、粉もん、パスタっていうわけじゃなくてですね、まあ、日本人の感覚で言うと、麺類ですね。まあ、ラーメンとかうどんとかそういった麺類をまとめて、パスタっていうらしいです。ここでは。はい、というわけで、来ている投稿を読んでいきたいと思います。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。ジェネレーションギャップについてのネタがたくさん載ってるサイトのアドレス、ここに貼っておきますね。ありがとうございます。泉の個人的なジェネレーションギャップ体験は、 今の若いことが電波を捉えるラジオの聞き方を知らないことでしょうか。スマホやパソコンのラジコとかでも聞けることすら知らない子もいるようですね。これは私の知人が大学でメディア論の、講義をした時に大学生のアンケート調査で分かったことです。びっくりですね。そう、ラジオをね、知らない方。まあでもね、この辺はね、どうなんでしょうかね。まあお仕事場によるんではないでしょうか。まあ仕事場なんかでですね、FM を流してたりすることもあったりしますから、うちなんかもそうですからね。まあ、あ、でも若い子ではないか。若い子ではないですね。お考えたら仕事場に来てる方は。そう、ラジオの、そのね、ダイヤルを回してですね、その、電波をこうね、微調整するやり方を知らないっていうのがね、ちょろちょろあるみたいですね。まあでもラジコはですね、でも、普通に聞いてる方とかもいますからね。うん、何でしたっけ？ラジオ放送をね、聞いてたら、ラジコで聞いてます、みたいなね、お便りを、している方もいましたからね。まあ、このレイブンズナイトもラジコで流せたらいいんですけどね、そんなことはない、そんなことはできないですよね。はい。まあ、でもネットラジオとかをね、総合的にやり出したらそういうことも今後できるように なるのかなとは思うんですけどね、その、フリーラジオ配信ツールみたいなね、そんなものが出てきたら面白いんですけどね。では、続きまして、ひだきさんからいただきました。ありがとうございます。これはひだきちさんからだかな？おそらく。MC リスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんはっす。ジェネレーションギャップというと、田舎の観光地に行った時のことなんですが、あの黒い機械は何？あれは黒電話だよ。電話なの？どうやって電話するの？指を数字のところに穴がある数字のところをクイッて回して電話するんだよ。携帯ないと番号わからないからかけられないよっていうことですね。そうなんですよね。今はその、携帯の電話帳に番号をすべて登録してるんでね。そう、電話帳っていう概念が、まあその電話番号をメモること自体がですね、今はほとんどなくなってますからね。まあでもその、家電、ですね。家で電話するときなんかは、確かに、電話番号をね、知り合いの電話番号を載せてる、その、ノートというか本みたいなのをですね、置いてましたね。うん、親戚のお家に電話かけるのにも、その手帳っぽいものを見ながらね、この番号を、じこじこ回してた記憶がございます。私も、うちの実家も随分と、最近まで黒電話を使ってたと思いますか？あの黒電話ってですね、最近見直されてるらしいんですよね。なんか災害時に見直されるらしいんですよね。その黒電話自体。停電でも使えるんですよね。はい。まあ、最近では全くと言っていいほど見られなくなった黒電話なんですが、まあ、雪害とかですね。はい。電話が繋がったことで連絡が取れた方も結構いるみたいです。はい。まあ、雪害、まあ、記録的な大雪とかでですね、黒電話ですね。まあ、この黒電話がですね、停電中でもその通話できたんですよね。はい。これ黒電話が停電でもなぜかけれるのか。ね、光電話なんかも停電したら、基本アウトなんですが、まあ、この黒電話っていうのはですね、まあ、メタル回線のみが対象にはなるんですけど、ダイヤルパルス方式の電話機ですね。回転ダイヤル式電話機の通称として用いられるんですが、まあ、この黒電話ですね、ダイヤルを回すとですね、スイッチがオンになってですね、そのコイルを その、この事故回した時に流れる電流の長さ、大きさなんかで、番号を割り出しているらしいんですが、まあ、これね、単純なスイッチオンオフ動作ですね。まさに電気で動く通話機器ですね。まあ、ですんで、まあ、停電でも使える理由としましては、その、局舎、NTT なんかのその局舎のですね、その発電機、無停電、電源装置とか発電機、まあ、それが停電した際に、電力会社の代わりとなって電話回線の交換機に電気を供給するんですが、まあ、アナログ回線自体がですね、電圧がかかってるんですよ。はい。で、その、だからその、電線から流れてる普通の電気とは別にですね、電圧、電気が流れてるので、停電になっても使えるそうです。はい。まあ、NTT の固定電話、まあ、通信回線上にですね、電気が給電されてるんですよね。その電気で、電話機を動かすことができるんで、まあ、昔の黒電話、まあ、コンセントはいらなかったんですけど、まあ、今の、電話機にはコンセントが必要ですけどね。はい。ですね、まあ、その黒電話ですね。だから、なぜ停電しても使えるかって言うたら、その電話線自体にも電気が流れてるってことです。ですね、まあ、その停電理由が、電話線なんかがもうプチッと切れちゃったりとか、まあ、電信柱が倒れてしまったりとかですね。そういう理由だとさすがに使えないっぽいですけど、ね。ですんで、まあ、その黒電話、まあ、停電でも使えるっていうことらしいですね。電気が供給されてるっていうことが理由だそうです。ですんで、まあ、雷とかの対策でですね、アース対策よくすると思うんですけど、あれですね、コンセントだけじゃなくてもですね、その、電話線なんかも対策しておかないと、そこから電気が流れてきたりっていうこともありますんで、皆さんご注意ください。まあ、今のその光電話とかですね、光回線とか使ったものを、でしたら黒電話を仮に末端に取り付けてもですね、利用はできませんのでご注意ください。です。はい、二個目としましては、笑っていいとも、生まれた時からやってたらしいです。で、そうなの、じゃあその前の笑ってる場合ですよは知らないんだ。この笑ってる場合ですよっていうのがですね、はい。これは笑ってる場合ですよは、1980年から82年までですね、行われたらしいです。はい、笑ってる場合ですよ。これね、私、ギリッギリ生まれてますね。はい、1980年から82年なので、ギリッギリ生まれてますね。で、笑っていいとも、ですね。はい。笑っていいともが、昭和57年から2014年まで続いたらしいです。通称は、笑っていいともとかいいともとかですね。まあ、テレビ朝日系列のそのタモリクラブに次ぐ長寿番組らしいですね。まあ、長寿番組、今現存してる番組で、実際に長寿番組ってどれくらいあるんでしょうかね。今のところ、ニュースとか天気予報とかでしたら NHK ニュースなんかが64年7ヶ月。はい。天気予報。まあ、これは途中から気象情報って名前に変わったんですが、NHK のこれも64年続いてるらしいです。で、フジテレビの産経テレニュースなんかが57年続いてるらしいですね。はい。まあ、長寿番組って言えば、 あ、でもニュース番組系がやっぱ多いですね。で、ヤンボー、マーボー、天気予報なんかですね。まあ、これなんかが55年10ヶ月続いてたりしますけどね。で、ワイドショーとか情報番組としましては、ズームイン朝のとか、ジップですね。まあ、これなんかが38年6ヶ月続いてたりとかですね。まあ、バラエティ番組としましては、吉本新喜劇ですね。これが55年続いております。で、笑点なんかもですね、もともとは金曜夜席っていう、番組名だったんですが、これが52年ですね。で、朝日放送の新婚さんいらっしゃい、これなんかも48年続いてるらしいです。はい。まあ、現在も放送中ですね。で、終わったものでしたら非常に長いのが、素人名人会ですね。これ毎日放送のやつなんですが、1960年から2002年、41年41ヶ月ですね、続いてて、終わってるらしいですね。はい、で、音楽なんかでは、NHK のど自慢、これなんかがまだ64年続いてるそうですね。まあ、みんなの歌も放送、なんか最近みんなの歌で、枕森の歌がなんか出てきたとかですね。それがあったりしますけどね。そういえば、その、ジェネレーションギャップといえば思い出しましたけど、その、子供向けの番組でお母さんと一緒っていうのがあったと思うんですよね。その、お母さんと一緒内のですね、あれ何でした？お母さんと一緒内のですね、放送された着ぐるみによる人形劇があったと思うんですけど、私の時代はですね、ニコニコプンだったんですよ。はい。ニコニコプンからの、何でしたっけ、ドレミファドーナツに変わったんですよね。確かね、1992年からドレミファドーナッツに変わってですね、ですんで、その、ちょうど小学校の時ですかね、11歳か12歳ぐらいの時にですね、ニコニコプンからドレミファドーナッツに変わったんですよ。そう、これが結構ね、衝撃的だったというか、なんというかですね。だってその、まさに、小学校に上がる前までに、お母さんと一緒っていうのは随分と見てましたから、だからその、長年見てたものが途中で変わるっていうのがね、結構、衝撃でしたね。まあ、でもこのニコニコプン自体も第8作目に当たるらしいですね。今は何やってるんでしょうかね。はい、今現在は、現在の人形劇は、ガラピコプーらしいです。ガラピコプーどんなんだろう。2016年からやってるみたいです。はい。ガラピコプー。真ん中のがキモい。いや、うん。はい、NHK のね、人形劇の、歴代人形歴ですね。ブーフーウーからダットくん。トンチンコ坊主、トンデケブッチ、動け僕の絵、ゴロンタ劇場、ミューミューニャーニャー、ブンブンタイム、ニコニコプン、ドレミファドーナツ、スプート、ガタラット、スプートガタラット。これはでもスプーはある意味有名ですよね。 その後はそのグーチョコランタンですね。まあ、グーチョコランタンのプロローグとしましては、プロローグとしてそのスプートだか、あのガタラットっていうのが放送されてるらしいです。で、それの次が、モノランモノラン。どんなんだろう。知らんなぁ、ここまで来ると、ああ、でも、知らんなぁ、ここまで来るとわからないですね。で、その後は、ポコポッテイトっていうのが、ポコポッテイトっていうのが出たらしいです。まあ、これはでもあれですよね。そのポコポッテイトは、デザインが非常に可愛らしいです。で、その次の、ガラピコプーはですね、ちょっと、っていうデザインだったりはしますけどね。はい。はい、まあ、これ、あなたの世代は何だったんでしょうかね。まあ、そんな感じでですね、どんどんとその人形劇変わってるんですけど、ガチャピンムックはですねずっと変わってないですよね。あっとと、今アリスさんから連絡が来ました。はい、呼び出し中、呼び出し中です。
おはようございます。
遅いようございます。
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 やってしまいました。
おはようございます。さあ、アリスさん。
はい。
理由を聞こうではないか。
はい。
はい。今日は、どうしたんだい？階段で途中でこけてしまったのかい？
ちょっと階段が、ほら、よくさ、
はい。
スイッチ一つで階段が、斜めになるのがあるじゃん。
バーンってなって、ずるずるずるってなるわけですね。
ちょっとトラップに引っかかっちゃって。
あー、なるほど。それでも、遅れてしまったわけですね。
そうなんですよ。なんだって千段あるから。
ちなみにですね、アリスさん。
はい。
今日のお題はジェネレーションギャップなんですよ。
わあ、ジェネレーションギャップですか。
はい。で、でもね、その階段ネタ自体をですね。
うん。
すでに知らない人、世代っていうのもいるんではないでしょうかね。
そうですよね。なんか、でも、何を一番最初にあれをパッタンってやったのかなーって今思ったらわかんない。
あれじゃないですか、吉本新喜劇的なものじゃないですか。8時だよ全員集合あたりでやってたんじゃないですかね。
あるのかな、そもそも。
さあ。で、まあ、今ちょうど話してたのがですね。
うん。
お母さんと一緒の、NHK の番組のお母さんと一緒内で放送されてた、
うん。
人形劇が、どの世代かっていうのがですね。うん、
人形劇？
はい。
着ぐるみの？
そうそうそうそうそう。
うんうんうんうん。
で、今は、ガラピコプーっていうのをやってるらしいですよ。
わかんない。
2016年から。
いや、わかんないわかんない。
で、それをちょっと、どんなのか見たんですけど、
うん。
真ん中の白いのがキモい。
ガラピコプー？
ガラピコプーです。
ちょっと待って、調べてくる。ガラピコプー。
白いのがキモい。
あ、プーだけひらがななんだ。
プーだけひらがなです。はい。
何ですか、これ。
でね、ちなみにですね、その一個前のね、ポコポッテイトっていうのをやってたらしいんですよ。
え？
ポコポッテイト。
ポコポッテイト。
はい。
うん。
こっちは結構デザインが可愛らしいんですよね。
本当だね。はい、めっちゃ可愛いね。っていうか女の子がさ、
猫がね、
ちょっとちょっときつめの感じの。
はいはいはい。
ねえ。顔が、
はいはい。
真ん中のなんかわからないものと、こう、顔だけ、内容の目だけ交換したら、ちょっと猫可愛かったかも。
あー、なるほどね。
それにしても、ガラピコプーの、
うん、
この白いのは、
この白いのは何なんでしょうね。
白いのは、
はい。
多分名前ガラだよね。
いや、ピコじゃないですか？
え、なんで、ピコは女の子っぽくない？
いや、メカっぽいから。 そうじゃないんかな。
でも大変だ。
はい。
あの、ポコポッテイトってさ。
はいはいはい。
名前つなげてるんじゃないんだ。
あ、そうなんですか。
メーコプムチミーニャ。
へえ。あ、ちなみにガラピコブーもなんかチョロミーとムームーとガラピコらしいです。
じゃあガラピコはやっぱり。
ガラピコがロボットみたいですね。
やっぱほらガラがロボットじゃん。
いやピコもロボットでしたよ。
あ、そっか。あれ？じゃあ何どういうこと？
ガラピコがロボットで、うん、で、ウサギの女の子がチョロミーらしいです。
チョロミー？
女の子のがチョロミー。
うん。
で、ムームーが、狼の男の子らしいです。
ムームー。ガラピコってじゃあ、もう主人公じゃん、これ。
ガラピコ主人公です。
いや、もうガラピコわかんないよ、これ。なんか、真ん中ハート裂けてるんですけど。
そうなんですよね。
なんかやばくないですか？
いや、なんかその胴体、それ、フルカラー LED パネルらしいですよ。
うん、そう思ったんだけどさ。
で、普段はその割れたハートが表示されてるんですが、うん、なんか他人の気持ちが理解できると少しの間だけ元通りの綺麗なハートになるらしいです。
あ、なるほど、なるほど。なんかやだね。
う
ふ。ねえねえ、ポテイトさ。
はい。
真ん中のこの、ゴブ狩りっぽい、カツオくんっぽい頭は一体、なんなの動物？
あ、それはですね、ちょっとお待ちくださいね。ポコポッテイトは、ラーテルらしいです。
ラーテルって何？
スカンクみたいなやつ。
わかんない、そんな、マイナーな動物を出されてもわからない。
イタチかラーテル族に分類される動物らしいです。
ラーテル、ちょっとラーテルを見てみよう。ラーテル。
はい。スカンクみたいです。
あ、本当にこれだ。
そうなんです。
え、あ、なんでこんなにマイナーなもの持ってきたの？
いやー、どうなんでしょうかね。なんででしょうかね。
だってウッディと猫だよ。
はい、ね、牛と猫とラーテル。見
た目が牛と猫だよ。なんでここでラーテルって。
謎ですよね。
はい、いや、でも、これも謎だけど、はい、やっぱりガラピじゃなくて、なんだっけ？ガラピコ、うん、ガラピコはさらに謎ですよ。
まあ、ちなみにラーテルは名前は無敵地くんらしいです。
そう、なんか、名前書いてあるけど、ちょっと読めなくて。
はい。
無手青って見えてなんだろうなって思ってたけど、基地か。
ちなみに何でしたっけ？
ごめん、牛じゃなかった。
羊なんですよね。牛じゃなくて羊らしいです。
メイだよね。名前がメイだもん。
メイコブさんは羊らしいですね。
ねえ、牛じゃなかったわ。じゃあ羊と猫はいいとしてもなんてラテルなの？わからない。
まあ、うん。
激しいな。で、これの前は何だったんだろう。
それの前はですね、ちょっと待ちくださいね。
うん。
よいしょ。ポコポッテイトの前は、よいしょ。モノランらしいです。
モノラン。
あ、でもこれはミニコーナーみたいですね、モノランは。
あー、もう、なんだかわかんないけど、なんか雷族と雨族となんとかみたいな感じになってるね。
で、その前はですね、グーチョコランタンって、これはスプーで一緒です。スプーで有名なグーチョコランタンです。
スプー
です。
何スプーって。
え、何でしたっけ、
グーチョコランタン出たけど、はい、画像検索したらなんかすっごい怖い絵が出てきたんですけど。
この
怖いよ。怖いよ。
その何でしたっけ、そのグーチョコランタンに出てくるそのスプーをですね、その歌のお姉さんがこう絵描き歌で描いたんはいいんですけど、
いやいや、
あまりにも
絵描き歌が怖いよ。
画伯すぎてですね。
怖い、これ目がいっちゃってます。怖いよ。
で、 伝説の。
でも、証拠お姉さんって書いてあるけど。
はい。証拠お姉さんがやってしまったらしいんですよ。その時の。
この絵。
その時のですね、その、動画のキャプチャーシーン。これ、画像なんですけど。
どうしよう、気持ち悪くなっちゃった、笑いすぎて。
完全にこの、やらかしてしまった、あのスプーです。その、お兄さんとお姉さんの絵の差がひどすぎるっていうね。はい。
お兄さんとお姉さん、ちなみにこの、
スプー絵描き歌、高画質版がですね。
お兄さんの方が上手だよ。
高画質版がこのね、この書いてる最中のやつがその動画で残ってたりしてますけどね。まあ、これで有名な。
これ動画なんだ。
今、アリスさんに送ったのは1枚画像、動画のキャプチャーした画像なんですが。
どこに送ってるだろう。
ベル猫の方の。
はい。
はい。スカイプに。
はい、見ました。これさっき見ました。
これ見たやつ。これあの、うん、動画も残ってるんですよ。
いや、でねえねえねえねえ。
はい。
スプーで検索したときに。
はい。
なんか、リアルな立体画になってるのが怖いんですけど、すごい。これアメリカか何かの、なんかほら、あの、ハリウッドの怖い映画っぽいよ、これ。怖いよ。
これあの、ハイダショーコさんっていう、
ねこれ夢に出るよ。いや、これだって本当に今さ。
はい。
どうしたらいいの？これ、どこに貼り付ければいいの？
いや、多分、アリスさんがどれを、あれしてるのかわかります。どれを。
本当、はい、これ
これです。それです。わかります。
怖いよ
ー。いやー、これちなみに伝説のこのスプーを書いたのは、ハイダ翔子さんっていうんですね。まあ、画伯って言われてます。はい。
画伯？いや、もう怖い。これ子供泣くよ。
ま、この人はですね、結構その独特の絵心からね、画伯の名があって、まあ、11年ぶりにその NHK に公共の場で披露したらしいです。ただその時もですね、画伯っぷりをね、発揮したらしいですね。
いや、はい、怖いっていうかね。
はいはい。
頼むからこれ立体化するのやめろよ、怖い。どうしよう、今日夢に出てくるよ、ね。アリスは怖いものにこれ追加しときます、もう怖いよ。怖い。
いやー、このハイダショーコさんって方はですね、まあ、一応19代目の歌のお姉さんなんですが、まあ、本当ある意味伝説のお姉さんになってしまったらしいです。
先生。
はい、はい。
ドラゴンボールで悟空がスプー玉作ってませんよ、どうしよう。
はい。
ああ。いやー、ちょっと強烈なもの見ちゃった、どうしよう。目に焼き付いたよ、どうしよう。
まあでもこの、ハイダショーコさんって方はですね。
うん。
元タカラジェンヌでして。
うん。
歌唱力がものすごいんですよ。
歌唱力ものすごいけど、絵もすごいってことだね。
いや、ほんでですね、もう容姿、整った容姿で、声も透き通るような声ですしね。
うん。
まあ本人は、まあ、曰く、画力に振るべき能力値をすべて歌唱力に振ったらしいです。
いやー、久しぶりに怖いもの見たよ。どうしよう、もう。
ちなみに同時期に、いた、その体操のお兄さん、曰く、子供を黙らせる絵を描かせたら日本一らしいです。
なんか違った意味で黙っちゃうよ。
で、デビュー以前からですね、親にもこう、絵だけは絶対に見せるなと忠告を受けてたらしいですよ。
いやー、すごいな、これ。怖いよ。
で、まあ、これ自体ですね、その2006年の4月にですね、お兄さんとお姉さんと一緒にですね、スプーの絵描き歌に合わせて、スプーを描き上げないといけないっていうコーナーで、この事件が起こったらしいです。
や、怖い。見れば見るほど怖いんですけど。
ちなみにですね、もうこの歌のお兄さんも。
ちなみに、
はい、はい。
スプーって何なの？
スプーは何なんでしょうね。
生き物的には何なの？
生き物的には、
ピーマンのお化け？
これはですね、架空の、生き物みたいです。
おう。
はい。架空の生き物みたいですね。実際の生き物がモチーフにはなってないみたいです。
はぁ、いやぁ。やばいもの見ちゃったよ、もう。
ちなみに、その、スプーン、その時もですね、お兄さんなんかも、俺その確か動画も見てたんですけど、はい、うん、お兄さん、一緒に書いたお兄さん、素で笑ってましたからね。
ちょっと僕も動画見たいよ、後で。
後で、動画のアドレスもお送りします。
大丈夫だよ、すぐ検索で出ると思うよ。
もうお兄さんの方はスプーがかなり上手だったんですよね。この画像を見る限り。
スプーで動画でクリックしたらもういっぱい出てくるじゃない？
出てきます。
っていうか、スプーインマリオブラザースはやめようよ、怖いから。地獄のマスター、スプー絵描き歌。
で、じゃあ、まあ、とりあえず次のを読んでいきたいと思います。かがみさんからいただきました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジェネレーションギャップで思い浮かぶのは、ペプシから出ていたミリンダを知らない人がいること。ミリンダのグレープを飲むと下が紫色に着色されたのが懐かしいです。ミリンダ。
ミリンダ？
はい、なんかその、ビール、昔のコーラの瓶みたいに入ってた、ジュースみたいですね。ミリンダ。
いや、
これはでも私も知らないっすね。
でもその、
そういうジュースのジェネレーションギャップといえばですね、大航海時代オンラインをプレイされてる方でもですね、ビンゴボンゴを知らない人は結構いるんではないでしょうか。
あー、そっかそっか。
はい。
じゃあ、お面ちょっと珍しいっぽい感じになって
ん
の？
ビンゴボンゴを知らない人、ね、いるんじゃないでしょうかね。
ジェネレーションギャップじゃないけど、
はいはい、
僕 JR でも、
はい、
ドアを自分で意思で開け閉めすると思わなかったよ。
どういうことですか？はい。
駅に止まってから、
はい、
扉が開かないんですよ。
はぁはぁはぁはぁ。
で、お降りの方は扉の横にある、開くボタンを押してお降りくださいって言って、お乗りの方は後ろの方がいるかどうかを確かめてからドアを閉めてくださいみたいな。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
アナウンスで流れて、えって思って。
はい。
びっくりしたよ。僕は日の出が丘病院のところまで行くのに。
あー。なんか都心部ではそれはあんまり一般的ではないらしいんですが、
うん、
なんか雪が降ってる寒い地域とか、
うん、そうそう、あっちはさ、僕さ、子供の頃さ、
はい、
しかもボタンじゃないんで手動なんだよ。それで僕落ちそうになったから、すっごい怖い思いしてるんだけど、うん、扉をうーんって手でグーンって開けたり閉めたりするんですよ。
はいはいはいはいはい。
だけどまさかの JR が、
はい、
緊急用のボタンかと思ってたのに、
はい、
なんか、うん、駅に着いてお降りの方はボタンを押してドアを開けてみたいなことを言って、ってなって。
あー、俺でもそれは知らないですね。
ドア開けないんだ、ふーってびっくりした。
へぇー。俺もそれはへぇーですね。だいぶへぇーですね。
うん、へぇーって、東京都だけど、田舎の方に行くとこういう感じなのかって思って。
はぁー。なるほどね。まあ、暖房、ね。そういえば今日のオープニングトークでも話したんですけど、
うん、
私今日はかなり厚着していったんですよ。
うん。今日は暖かかったね。
完全真冬状態行ってですね。
うん。
そしたらその電車の中がものすごく暑かってですね。
うん。
そう、コート2枚羽織に、ニット帽をかぶった状態で行ってですね。だから、電車の中に入った瞬間にですね。
う
もうサウナ室ばりにこう汗が吹き出ててですね。
うん。
ただ周りに人がいっぱいいたおかげでですね、その電車、その服を脱ぐこともできずですね、もう滝のように汗を流しながらこう数駅をね、待った感じではございましたけどね。
お
お。今日暖かかったですよね。
暖かかったですよ。
はい。では、次行きますね。サンミシェルさんからいただきました、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
もうすぐ冬季オリンピックですが、そのオリンピックで活躍する選手の大半が自分より年下になってしまったサンミシェルです。私が感じるジェネレーションギャップは地図です。昨今の、新入社員はカーナビで検索したりスマホでググったりして、紙の地図帳を開いたり路線図を調べたりはしません。そして私が同じだなぁと感じるのは、それでも道に迷ったり遅刻する人がいることです。便利になった分準備を怠ったり油断したり、人間は、一朝一夕には進化しない。最後は道具の性能ではなく使う人だなとよくわかりました。それでは、っていうことです。まあ、紙の地図、私昔ね、紙の地図とか持ってなかったんですけど、でもよくよく考えたらですね、うん、学生時代なんかその地図とかなしにですね、随分と、遠出をしてたことがあるんですよね、自転車とかで。
うん。
今、あの道をですね、地図やスマホなしで行ける気がしない。
どうして？
いや、そのどのルートで行っていったかがわからない、正直。
あ、うん。僕も、
はい。
子供の頃、自転車ですごく遠くまで遊びに行って、
はいはいはい。
それはまだ多分小平市内なんですよね。
ははははははは。
うん。だけど、どこをどう行ってどう行ったのかはわからないところの公園があるの。いつも、ははは、うん、行ってたんだけど、すごく遠いんですよ。
はい。
だけどその公園はどこにあるのかはわからない。
どこにあるんでしょうね、
うん。
謎の公園ですね。実はその、
そうなんです。
地球上に存在しない迷いが的なところだったかもしれませんよ。
うん。ちょっとアリアっぽいですね。いいですね。
うん。いいでしょう。
ちなみに、
はい。
今日、本屋さんで、
はいはいはい。
アリア完全版という本を見つけて買ってきました。
ほうほうほうほうほう。
すごくでっかいんですよ。これできっとまたブワってなると思うので。
おー、アリア完全版いいですね。
いいですよ。もうめさいいですよ。もう、どうしよう。よいしょ。
あ、ちなみに、その、私が、遊びに行ってたところ自体がですね。
うん。
ま、自分の家から約12キロぐらい先にあるところですね。
すごい遠いね。
うん、そういうところ普通に行ってましたね、自転車で。
遠いね。僕そんなに遠くはないな。
そう、その、私が住んでるとこはど田舎なんですけど、その、香川県の場合はですね、河原町っていうのが結構街中なんですよね。
うん。
まあ、栗林公園っていう、
栗林？
栗林です。栗林公園。
おう。
はい。っていう有名な公園があるんですけど、そこの、周辺までなんですけど、うん、そこまでね、随分と、自転車で行ってた時期がありますね。
ああ、僕もこれちょっと今探そう。もしかしたらあるかもしれないもんね。
うん、そのあれ自体があるかもしれませんからね。
うん。
まあ、ちなみに何でしたっけ、私が通ってた高校ですね。高校自体が、片道 6.2 キロです。はい。毎朝 6.2 キロを自転車で行ってました。
6.2 キロ？
はい。片道 6.2 キロです。あとはですね、小学校がですね、 そう、小学校が3キロですね。3キロ通ってました。
結構遠いんじゃない。
小学校3キロです。毎朝3キロ通ってました。はい、でですね、中学校が逆に近くなったんですよね。はい、中学校は約 1.3 キロです。
近い？
1.3 キロです。近いです。高校は、じゃあ高校が 6点何キロ、小学校は3キロですね。いやー、これはね、田舎のね、田舎のと都会の違いみたいなのもお題にするのも面白いかもしれませんけどね。
ああ、
アリスさん、その、こう、あれ見つけました？
今ね、見つかったかもしれないんだけど、
はい。
あの、回線が、4G に切り替わっちゃったので。
なるほど。例えばその、ジェネレーションギャップといえばですね、
うん。
あの、最近、トイレ。
トイレ？
お手洗い。
うん。
あれがですね、その、和式でできないって人がいるんですよ。
しゃがめないですか。
そう、和式で、あの、用を足したことがないって方ね。そう、トイレに行ったり、行った時に和式だけだから無理、我慢しますとかですね。そういうのをね、うん。まあ、その、若い世代が多くなってから、まあ、公衆トイレなんかもどんどん洋式化が、進んでるみたいなんですけど、
うん、
私正直和式派なんですよ。
ええっていうか、
はい、
え、男性で洋式和式ってあるの？
いや、あの大きい方するときはどっちにしろ洋式でも和式でも座るじゃないですか。
あ、そっか。
はい、
そいつはうっかりした。
で、私は正直和式派です。洋式トイレと和式トイレが隣に並んでたら、私は迷わず和式の方に突入します。
お
ー、ですですね。でもね、あれですよね、これ実際のところ公衆トイレの場合はですね、その肌が便器に密着しない関係上、和式の方がまだ衛生的にいいっていう話は聞きますけどね。
ん？
いや、その便器に、うん、肌が密着しない関係上、
うん、
和式の方がまだ衛生的にいいっていう話が、
うん、
だからその洋式の場合はどうしても座らないといけないじゃないですか。
うん、
で、極端な話、その皮膚感染するような病気を持ってる人が自分の前に座ってたりしたら、
うん、
移っちゃうわけじゃないですか。
うんうん、
皮膚感染する場合ね。
うん、
で、ですんで、まあその気にする方はその和式の洋式の場合は座る前にその便器をアルコールで消毒で拭いたりとかですね、そういったのを用意してるところもあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
でもその和式の場合は基本便器には接触しないんでしょ？靴の裏は接触するかもしれませんけど、
うん、まあ、
肌が
触ること
はないんで、だからそういう意味では、まあ、そういう意味では、まだ和式の方が、衛生的にはいいのかもしれないですけどね。
うん、それは思うよ。
はい。まあ、単純に私は、いわゆる足を曲げてする、その、うんこ座りがすごい好きなんで、
なぜ？
いや、あの体勢楽なんですよ。
楽なんかな？
楽なんです。こうやってラジオしてる間もあぐら組んだりですね、あの座り方をしたりとかですね、
うん、
ちょろちょろ体勢を変えてますよ。
見かない。
ないですか。
うーん。
きた、あとはジェネレーションギャップといえばですね、あのブラウン管テレビを知らない人がいたりとかですね。
ブラウン管テレビ、
はい、
知らない人、
もうすでに知らない人がいるんですよ。知らない世代が。
そうなの？ちょっとショックだな。
ちなみに私の実家のテレビがですね、
うん、
あの私の物心ついた時はですね、あのチャンネルを変える時にあのダイヤルを回すテレビでした。
あーあー、
はい、パチッパチッとか、なんかそれこそその U の放送の時はなんかあのラジオみたいにこうね、ちょっとずつ回してチャンネル合わさないといけないような、そんなテレビでした。
おお、あのさ、
はい、
番号がなんかこう全部見れるんじゃなくて、
はい、
一個飛ばしとかカチカチとかやって、
ああそれもやってましたね。そんなテレビありましたね。
うん、
そう、昔はダイヤルテレビだったね、時代がありましたね。2個ダイヤルがついてるんですよね。で、でも今ですね、私の家にはブラウン管テレビが1個ありますけどね。
ん？
私のその家というか部屋にですね、
うん、
ブラウン管のテレビが1台あります。
ほう。
はい。
なぜ？
え、いやいや、捨てるに捨てずに置いてるだけですけど。
おう。
はい、ブラウン管テレビ、今では使えません。指定自体をしてないんで使えないんですけどね。
おうおう、
はい、というわけでですね、ずいぶんと話し込んでしまいましたが、お題も来てませんので今日の放送はこの辺で終了したいと思います。お題のコーナーでした。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、何でしたっけ今日、ジェネレーションギャップ、お題のコーナーね、投稿はあまりなかったんですけど随分と話が盛り上がりましたね。私とアリスさんだけです。
いや怖かったよ、どうしよう、夢出てくるよ。
スプーですか。
そうだよ、僕を食べに来るよ。
はい、はい、というわけで
絶対来るよ。うん、
アリスさんは今日は階段から転げ落ちて、随分と遅くはなったみたいですけど。
はい、すいません。
いえいえ、問題ございません、全然問題ございません。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。もう11月終わります。11月終わりでございます。はい、もう11月30日になりました。0時を回ったのでね、まあついに12月クリスマスシーズンに突入でございます。クリスマスソングとかもですね、そろそろ街並みも色づき始めたりしてる時期でございます。もう今年が終わりそうですよ。アリスさん、どうしましょう。
どうしよう、
はい、
何もやってないのに。
まあ、でもアリスさんは今年はそのある意味飛躍の年なんではないでしょうかね。アリスさんの中の人は、
うん、そうだね、
固定収入が手に入ったっていうのは、
ね、職につけてるもんね。
はい、固定収入が手に入ったっていうのは大きいような気がしますけどね。
うん、
はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。12月ですね、クリスマスシーズンに突入しつつ、クリスマスからコミケ、年末から年始ですね、慌ただしい師走の時期に突入しました。はい、なんか公開者功労特典の特典アイテムが交換期間が終了、交換が終了するんですが、まあ、なんかまだ1年あるから大丈夫だよって言ってた時期がね、あっという間に過ぎてしまいましたから。はい、まあ来週はですね、12月6日の水曜日ですね、放送となりますので、12月6日の水曜日ですね、放送をぜひ聞いてください。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と
今日は怖い夢を見るアリスラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time.
おやすみなさい。